ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは、 MC のマーナーです。
アータムです。
トモミです。
今日もよろしくお願いします。何どうした？
そういえばトモちゃん、冷蔵庫にあったアータムのプリンさっき食べたでしょ。
知らない。
は？プリン？
トモちゃん食べたでしょ。
食べてない。
嘘。
食べてないってば。
トモちゃんから甘い匂いがするんだけど。
これはフェロモンだよ。
絶対嘘だ、謝れ。
なんでプリンごときで？
ならば仕方ない、今ここで。
あ、暴力反対だし。
こら、あなたも落ち着いて。
は？落ち着け。
違う、二人とも大人げない。アータムすぐ怒らない、トモちゃんも嘘つかない。
だって
だってじゃない、まったく。もうまだ今日のテーマ言ってないのに。でもちょうどよかった、今回のテーマは平和。二人とも平和について考えていくよ。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
憧れて、
ゲームクリエイター、
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
H2D、総合那覇行こう。
平和？
平和か。
じゃあアータムは平和って何のことかわかる？
戦争がないこと。
なんで戦争がないことが平和なの？
だって戦争がなければ。みんなが平和に過ごせるでしょ？栄養失調や爆撃で死んじゃうこともないから、戦争は起こしちゃいけないと思う。
なるほど。アータムは戦争がなくなれば世界は平和なんだね。ともちゃんは戦争がこの世からなくなったら平和だと思う？
戦争がなくなったことで、日本とか世界が平和とは限らないんじゃん？
なんで？
じゃあともちゃんは戦争賛成派なの？
戦争にはとっても反対っす。でも本当に戦争がなければ世界は平和なのかを言いたかった。
でも戦争がないから平和って合ってると思うよ。
間違ってはいないよ。ただ戦争さえなければ平和っていう一つのことに絞るのが間違っているだけだと思う。
へえ、なるほど。
そうだね。戦争のない北朝鮮だって実際餓死で亡くなった人がたくさんいるし、今の現代日本では戦争とは遠い事件ばっかりだけど、いろいろと問題が起こってるしね。
そう、沖縄にある米軍基地だって全くの無害ってわけじゃないけど、亡くなっただけで沖縄が平和になるわけじゃないよね。
なんで？
ああ、確かに。ただ沖縄から基地が一つ亡くなっただけで、日本にも世界にも軍は山ほどあるからね。
え？沖縄から基地がなくなれば平和じゃないの？
じゃあアータムは戦争途中の国が攻撃をやめて撤退したら、その国の人はみんな裕福になると思う？
ならない。
沖縄から米軍基地がなくなったら沖縄で事件がなくなると思う？
多分なくならないと思う。
多分それが日本人の平和ボケなんだと思うよ。日本のほとんどの人が平和の対義語が戦争って思ってるはず。ネットで調べたらそう出るしね。でも実際は平和と戦争の対義語なんてもんはないんだよ。
え？ないの？てか戦争があったから平和って言葉が生まれたんじゃないの？
ネットには私たちにも分かりやすいように例えとして戦争が上がってるけど、実際は対義語なんてないんだ。それに戦争があるから平和もあるなんておかしいよね。
へえ。
メディアの情報で今の時代ネットで調べれば何でも出てくるから、その情報でそう思い込んでるんだよ。
頭爆発しそう。平和が分からなくなってきた。とにかく戦争から離れよう。マーナーが思う平和って何？
普通の生活かな。
普通の生活？
どういう意味？
私的になんだけど、当たり前にご飯が食べれること、寝る場所があること、あと自分のやりたいことができるのも平和じゃないとできないよね。
なんか、普通だね。
普通のことが心の平和につながるのだよ。
でもまあ大事だよね。
いろんな意見が出たけど、平和って難しいね。
そうだね。でもちゃんと平和と感じる共通点はあったよ。
え？共通点って何？
例えばアータムが言ってた戦争がないことっていうのは安心安全につながるでしょ。
うん。
でマナミが言ってた普通の暮らしも安心して生活ができるってな意味なわけで。
なるほど。あとこうやって伝えたいことを自由に発信できるのも平和だからできることかも。
でもともちゃんがさっき言ったみたいに戦争がないから必ず安全や安心につながるってわけでもないんだよね。犯罪だって毎日のようにあるわけだし。
そうだね。身近なとこから変えていくことでも平和につながるんじゃないかな。言葉遣いに気をつける、人を傷つけないとか、
あと人のプリンを食べないとかね。
ごめんね。
普段からの意識でちょっとずつ変えていこう。じゃあここで一曲聴いてもらいましょう。スパイエアーでサムライハート。
ヒューマン学園放送部。
もっと知ろう琉球ガラス。
皆さんこんにちは。ヒューマン学園放送部後半が始まりますよ。後半グループのリーダー文隆です。
吉野です。
島袋明です。
ワンフイ水木です。
みんな今日は沖縄の
沖縄え、パイナップルでしょ。砂糖キビに
違う違うストップ。僕が言いたかったのは工芸品の琉球ガラスについて。
琉球ガラスって何？
琉球ガラスっていうのは沖縄の工芸品ですよ。
ああそれか。
その琉球ガラスがどうかしたの？
うん、みんなは琉球ガラスについてどれくらい知ってる？
沖縄で作られている気泡やグラデーション、厚みが特徴の手作りガラスですよね。
そう。でもみんな改めて言われると詳しく説明できないよね。ということで今日は琉球ガラスについて学んでいこう。水木、琉球ガラスはいつ頃から作られ始めたか知ってる？
全然知らない。
琉球ガラスが作られ始めたのは明治から。当時はアメリカのビールやコーラなどの空き瓶の廃品ガラス瓶やクズガラスが原料だったんだ。現在はメーカーや工房も増えて廃瓶だけじゃなく様々なガラス素材から作られているんだ。それによって芸術的な作品やいろいろなものが出てきていて沖縄の伝統工芸や地域ブランドとして知られるようになってきたよ。
そうそう、知られるようになってきたことで工場が増えたんですよね。現在は県内にガラス製造者は8社、そのうち北部に2社、中部に3社、南部に3社あるんですよ。
それから海外にも工場ができているし、個人経営の工房なんかも合わせるともっとあるよ。
へえ、そんなにたくさんあるんだ。
琉球ガラスを作る過程もたくさんあるし、技法もたくさんあるんだ。知りたい？
知りたい。
それじゃあ詳しく説明しようか。まず製造工程から。製造工程は大きく分けて5つ、調合、溶解、成形、除霊、検品に分けられるんだ。
確か一番作業工程が多いのが成形でしたよね。
そう、成形は溶かしたガラスを棒に巻き取って柔らかいうちに形や大きさを作り、それをきれいに整えた後棒から切り離したり形をさらに整えていく作業だよ。
へえ。あ、ねえ、その次の作業の除霊って何？
除霊、幽霊退治のことだよ。吉野、そんなことも知らないの？
残念、幽霊退治のことじゃないんだな。除霊っていうのはガラスが急激に冷えて割れたりするのを防ぐために除霊壺っていう壺で約600度の温度で一晩かけて常温まで下げることだよ。
600度？暑すぎ。
確かにね。でも次の日には熱も冷めてるから水で洗ったら完成。検品後にお店に並ぶんだよ。
結構大変な作業なんですね、琉球ガラスを作るのって。でもだからこそあんなに綺麗なものができるんでしょうね。素晴らしい。
そうだね。それからシンプルで綺麗な作品もたくさんあるんだけど、職人さんたちはさらに加工を加えてもっとすごい作品を作っていくんだよ。
例えばどんな加工法があるの？
そうだな、例えばアイスラック。これはひび模様のことで、成形途中でガラスの温度が1000度を超えた頃一瞬水につけることで表面に細かいひびができるんだ。それを釜でもう一度加熱するとひびとひびがくっついて模様として活かせるんだよ。
へえ、ひびまで模様に変えちゃうなんてすごいね。
他にも泡ガラスっていうものもあるね。これはガラスを1300度くらいの熱で溶かすときに重曹を加えて発泡させるんだ。それを20分から30分置いてから作り始めると、色と白い泡が混ざって柔らかい色になるんだよ。
泡？ガラスの中に泡が入ってるの？
ん？それって失敗作とかじゃないの？
そう。最初は気泡の入ったガラスは失敗作だったんだけど、これを逆手に取ってデザインにしたんだ。この加工法は化学物質に頼らず作っているから、一つ一つ職人さんの手で作られていて、かなり時間と手間がかかるんだ。
難しい技法ですね。職人さんってすごいんですね。ん？少し気になったんですが、職人になるための資格とかってあるんですかね？
職人になるための資格、あ、確かね、工芸士の認定条件みたいなのはあった気がする。
あるんですか？何か試験などを受けたりするんですかね？
試験っていうか、市町村長か工芸産地事業協同組合の会長さんから推薦された人が課題作品と自由作品を提出して、それを審査されるんだけど、その審査に通れば工芸士として認定されるらしいよ。
よくわかんないけど、私も工芸士になれるってこと？
残念。まず認定されるための3つの条件をクリアしなきゃダメなんだな。1つ目が10年以上工芸品の製造に直接関わっていること。2つ目が工芸品の製造に関する高度な技術や必要な知識を持っていること。3つ目は伝統工芸の振興に貢献すること、後継者の教育に協力できること。
難しすぎてよくわかんない。
まず一つ目の条件をクリアしなきゃ、いくら高度な技術を持っていても工芸士にはなれないのか。難しいね。
大変なんですね、工芸士って。でもそういう条件をクリアした人たちがいろんな技術を生み出したり、新しいアイディアを生み出したりしてるんですね。
そう考えると職人さんって本当に素晴らしい人たちなんだよね。
ねえねえ、琉球ガラスについていろいろ分かったけど、結局琉球ガラスのいいところってどんなところなの？
やっぱり古くから続いていて伝統があることじゃない？
伝統って3年ぐらい？すごい！
そんなもんじゃないよ。琉球ガラスは戦後から作られてるんだよ。
ほう。
いや、実はそうでもないんですよ。琉球ガラスが沖縄の伝統工芸品として認められたのは平成10年からなんですよ。
え、そうなの？
そうなんです。戦後から作られているのは確かですが、廃瓶をガラスとして再利用して作ったガラスはまだ伝統工芸品として認められてなかったのです。そして年月が経ち、琉球ガラスの良さが認められて平成10年に正式に伝統工芸品として認められたんですよ。
そうだったのか。僕もそこまでは知らなかった。
でも昔から作られてたってことには変わりないんでしょ？なら伝統じゃん。
そうですね。
そうだね、伝統だね。あ、他に琉球ガラスの良さや魅力って何があるかな？
やっぱり他のガラス工芸にはない厚みと色じゃないかな。コップなんかは結構厚みがあって重たいんだけど、その分割れにくくて丈夫なんだ。色はたくさん種類があるし、透明なガラスについた色は光にかざすと本当に綺麗なんだよね。
わかる。私の家に泡ガラスのコップとアイスラックのコップがあるんだけど、水に反射した光でガラスがキラキラして飲み物を入れるのが楽しいんだよね。
キラキラー、綺麗だよね。
なるほど。じゃあ今の琉球ガラスのいいところは？
インテリア雑貨としても種類が豊富というところ。
ああ、昔は実用的な道具という感じだったけど、今では琉球ガラスで作られたランプとかキーホルダーなんかもあるよね。
他にも花瓶や飾り皿、それにアクセサリーなども琉球ガラスで作られていますよね。
そんなにたくさんあるんだ。
そうそう。それに琉球ガラス村に行けば自分でオリジナルものを作れる琉球ガラス体験なんていうものもあるんだよ。
え、自分で作れるの？
確か 体験できる種類なんかもたくさんありましたよね。
オリジナルグラス作りはもちろん、お皿作りやフォトフレーム作り、そして表札作り体験もあったよね。
え、じゃあ私の家の表札も琉球ガラスで作れちゃうってこと？
うん、そうだよ。
わーい、私自分の表札作ってくる。
ちょっと水木さんって言っちゃいましたね。
まあ後で合流すれば大丈夫だよ。とりあえず水木のことは置いといて、今日は琉球ガラスについていろいろ話してきたけどどうだった？
さっきも少し話したんだけど、家に琉球ガラスのコップがあって、そのコップがとっても綺麗なのね。今まではそれを綺麗なコップだなくらいで気にしてなかったんだけど、今はそれがどれだけ手間をかけて作られたものなのか分かったから、もっと綺麗なものに見えるんじゃないかな。
僕の家に琉球ガラスで作られた花の飾り物があるんですが、あの飾り物一つ作るのにどれだけの技術が必要なのか分かりましたね。それから歴史や技術についてだけでなく、工芸史について一つ僕の知識が増えましたよ。
そうだね。僕は琉球ガラスについて調べていて、いろんなことがまだまだ知らないんだなと思ったよ。種類が今はたくさんあるんだってことも改めて分かったし、機会があれば友達へのプレゼントで琉球ガラスを買ってあげようかと思う。
そうですね。僕たちが日常的に琉球ガラスを使っていくことが、今後琉球ガラスの発展につながっていきますからね。
それでもっとたくさんの人が琉球ガラスに興味を持って、私たちの次の代、その次の代、ずっと先の未来まで受け継がれて、もっともっと発展していく伝統工芸になってほしいね。
アニベンチャー23開催決定。
解説しよう。アニベンチャーとはヒューマンアカデミー那覇校の学生が企画運営するアニソンライブのことなのだ。
もう23回か、すごいよね。今回はどんなユニットが出るの？
今回は3人の妖怪アイドル、略してヨードル、心温まるミュージカルを届けます。劇団プー、アニベン史上最高のイケメン VK バンド、イミテーション、沖縄に萌えを、自称沖縄県ナンバーワンアイドル萌えんちゅ、そしてそして
ゲストに3人組のダンスボーカルユニットキューブ。
おお。
11月16日日曜日午後1時30分から国際通りスターバックス隣、舞台と地料理の店ライラ、チケットは前売り当日ともに1000円。詳しくはヒューマンアカデミー那覇校0120-557815-55
那覇行こう。久々の日曜日開催だから注意してくださいね。
ああ、今から楽しみだよね。一緒に歌ったりできるように予習予習。
みんな来てね。
このラジオを聞いてくれた皆さん、2グループの放送はどうでしたか？この放送を聞いて少しでも興味を持ってもらえると嬉しいです。今期も僕たち上原グループと池見グループは頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。来週はテルや花城グループがお届けします。お楽しみに。それじゃあ
またね。
バイバイ。じゃあ早速体験行ってくるね。
あれ水木さん、いつの間に？
ちょっと水木待って。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。